はい、こんにちは。
こんにちは。
トークしましょうです。
3回目になりましたね。はい、今日もゲストを呼んで、ここでトークしましょうという形ですね。はい、どうも、松下千秋です。
どうも、しかないです
。はい。
お願いします。
今日もこの2人でですね、ゲストを呼んで、トークします。
はい。
で、今日のゲストは、知り合ってから、まあ、だんだん分かってきたことなんですけど、どうやら僕らの大学の先輩らしい
ってい
う。
恥ずかしいね。恥ずかしい。
なんかまた身内なのっていう感じですけど、
最近知り合ったんでしょ。
最近僕が、ミクシー界隈で知り合って、で、まあ僕、まあ、舞踏のね、演出女子とかやってるんですけど、その、まあ、公演とか見に来てくれて、でそこでまあいろいろつながってっていう感じですね。
つながってみたら意外な、
意外な過去が
ありました。
はい、何やってる人かっていうと、ピアニストの人ですね。
ミュージシャンですよ。
なかなか僕の知り合いにいないですね。
ミュージシャンですよ。
まあ、そんな人をお呼びしております。寺岡大吾さんです。
どうぞ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、こんにちは。
もうすごいなんか
ちょっと踊ってますけどね。
踊ってますね。
もう怖いですよ。
パッカパッカなんかやってます。
ピアニストですよ。
ピアニストですかね。
まあ、ピアニストっていうだけだとちょっと語弊があるんですけど、
なんかいろいろやってらっしゃいますよね。
最近はちょっとね、音楽家と呼ぶことにしてるんですよ。
あ、もうピアニストっていう呼び方なんかちょっと、
だからやっぱピアニストっていうとどうしてもクラシックの人っていうイメージがあるじゃないですか。やっぱクラシックの人っていうわけではないので、
あれ、あの音楽のジャンルってなんて言えばいいかね。
ジャンルはね、でもポピュラーと言えばいいのか、癒し系と言えばいいのか、若干今声が近づいてきたでしょ。
癒し系、
というふうに
言えばいい。イージーリスニングではない。
あ、でもなんかそれが分かりやすいかもしれないですね。ですけども、
なんかね、はい、大手のレコード店とか行くとニューエイジとかっていうところがあったりとかして、あんまり
AOR とかね、
ジャンルがよく分かんなかったりとかする、なんかクラシックの、でもクラシック畑の新曲を出しているコンポーザーさんの置いてある隣に、なんかの創作楽器の出した音が
ワールド
が書いてあるのと並びで、なんかまあ、生音とかいろんな音楽やって、とりあえずその他っていうようなところのジャンルがドサッと集まってたりもしますけど
ね。どうなんだろう。
こっちじゃない、
まあ、まあそうですね。僕ら一回ねライブ見に行ったんですけど、あれはあのビオリラっていう楽器を使う、ね、女性の人とやってましたね。
はい、単体だけでの活動としては、ちょっとなんか活動報告的な感じなんですけど、基本的にピアノを自分で演奏することもしますし、あとは、いろんな楽器だったりとかボーカルの人の伴奏という形で、まあ、コラボレーションということでやったりすることもありますし、あとはあの DTM パソコンなんかを使って曲作りをしたりとか、あのテーマ曲なんかを作ったりっていうこともしますし、
作曲
もするし、アレンジもするし、何でも屋さんですね、これだとね。っていう中の、その活動の中で、まあ、この間の来ていただいたのはですね、埼玉県のとあるライブハウスですよね。とあるって別に隠す必要は全くないんですよね。
自分が活動したんだから、
ね。それはじゃあホームページの方がなくなっちゃ
う、ね。
まあいいや。で、あの、その中でですね、ビオリラっていう、まあ、一応日本の楽器なんですけど、6、7年前ぐらいにまあ開発されたっていう電子楽器なんですけど、
珍しい楽器ですね。
それをまあ操りながらボーカルをやってらっしゃる桂ひろみさんという方がいらっしゃるんですけれども、この方とも一緒にやった、ライブの方に来ていただいて、見ていただいたわけなんですけどもね。
なんか全体的に、まああれ、なんかそのライブハウスの何周年か記念のちょっと催し物みたいな感じでしたね。
そうです。ライブハウスオリオンっていうところのやつのこう記念イベントということでちょっと呼ばれたので、ちょっと引きに行ってきました。
で、あの、まあ、大吾さんもそうだし、他の出てる人も、まあ、見ててそうだったんだけど、なんか、すごく幸福感が漂っていて。
幸福感？
なんかね、見たらね、ちょっと、幸せになれたなっていう感じがしたんですよ。
それは
行ってよかったなと思って。で、まあ多分、まあその、身内の人たち結構多かったんだと思うんだけど、すごく あったかい空気で、なんていうのかな、本当にまあね、あそんなにお金がね回収できるような規模ではないと思うけど、
う
ん、
そうですね、
でもこれがずっと続けていられるんだったらすごく幸せな人生だなって僕は思えたんですよね。
あ、
うん、
そうですね、
だから行ってよかったなと思って。
ありがとうございます、うん、楽しそうだった、
うん、いいなと思いましたよあれ、
うん、はい、で、でまた、まあ、僕は楽器できないから、うん、より思うんだけど楽器ができるってやっぱ強いなと思って、やっぱね、身と楽器一つでどこへでも行けるじゃないですか。まあピアノって結構ね、うん、重かったりするけど、でもなんかその身軽さとかもすごくいいなって、でそこもなんかそのなんつうのかな、僕が感じた幸福さ、
うん、
他の言葉で言うとなんか健康的、
あ
なんかそういう空気がねこうバーって風通しいい感じの空気があって、うん、僕はそれが見に行ってちょっと収穫だったなと思って。
ありがとうございます、
うん、
なんかイチャイチャしてる感じじゃなくてね、
うん
うん、あのこういうことできますよっていうのをね、うん、あの発表してすごいって受け手が思いながら楽しんでっていうあの場がとてもね、
まあね、大悟さんのね、活動の中でいろんな段階があってレベルがあって、うん、でまあここだけのレベルじゃないよっていうようなねところもあるんだとは思うんですけど、まあ僕はその一端を見させてもらったっていうところでそれが得られたって、まあまあ面白かったなと思って、
それは嬉しいことだあんまりこれはあれかな、今日は幸福について喋れる
でもなんかあのその場でも言ったんですけど、うん、いい出会いをしてるなと思って、
うん、そうですね、うん、本当にそれはそうだと思いますね、
うん、
どっから行こうかな出会いっていうのはすごくいっぱいありまして、で元々ちょっと自分の話させてもらうんですけども、元々音楽やり始めたっていうのはもうそれこそこの 小学校入る前ぐらいからピアノは始めてたんですけども、うんうん、そこからずっと始めて、まあ、大学までずっとバンドやったりとか、まあ、ピアノもやりながらいろいろやったんですけども、大学卒業するにあたって、なんか自分の作った曲とかでコンサートしてみたいななんていうことを思ったわけですよ。でそれが、今日まで続いておりますカジュアルピアノコンサートの第1回になったということなんですけども
、あもうそんな早い時点でやっ
やったの。2000年の3月、大学4年生卒業する時、
お
それが第1回 で、まあ、あの自分の活動拠点がもともと相模原、神奈川県相模原市なの で相模原市の、まあ、とあるホール、別に隠す必要性はこれもあったらないんですけどそこでやり始めて、でそこから今年でちょうど10年目10回目っていうことになってるんですけど、それが最初のそのなんだろう、ちゃんと自分が外に出て音楽をする、自分主催でやるっていうことも始まりだったわけですよね。で、社会人の時にスーパーマーケットでお魚の、まあ辞める時にはチーフとかしてたんですけども、だから魚をするような、スーパーマーケットで仕事をしながら一方で音楽的な活動をずっと続けてる状況が何年も続いたんですね。ところがここ4年ぐらいの中でのこう変化がめちゃくちゃありまして、
うん、
まあ、先ほどのほら出会いを、いろんな出会いをっていう話をしたんですけど、ちょうど4年3年ぐらい前からですね、あの湘南、平塚あっちの方の、FM 湘南ナパサというラジオ局、コミュニティのラジオ局なんですけど、そっちの方に出させてもらって、
うん、
でそこのところがきっかけとなっていろんなところに展開していったんですけども、その、FM 湘南ナパサの、公開録音で寒川町っていうのが寒川神社で有名なところなんですけど、うん、そこのスーパーマーケットの中の、リニューアル記念かなんかのイベントで先ほど話した勝賀さんと初めて出会ったんですね。うん、どんどんそういうところから人がこうつながっていうことがもうなんか起きてると、うん、それが本当に 3,4 年前の話で、そこから自分の人生がだいぶ変わってきたっていうところがあるんですよね。
うん、やっぱり出会いっていうのに結構助けられてるっていうような感じもありますよね。
恵まれてます、
ね、恵まれてる、
うん、恵まれてます、
うん、
でそういう出会いの中からやっぱりその次の出会いを呼ぶんですよね、
うん、
ちゃんとしてると、
うん、
でちゃんとしてるっていうのはちょっと偉そうな言い方ですけど、うん、